おはようございます。今日はこちらからいつものメッセージと違って、今回東北を訪問させていただきました証しをですね、少しさせていただきたいなと思いました。車で行ったんですけれども、宮崎を17日の夕方の7時ぐらいので行きまして、大阪港に着いて、それから、名神高速道路を走って、で、それから途中から北陸道に参りました。で、私は大阪とそれから名神の割と混雑しているところを、ずっと運転したんですけれども、北陸道に入りまして、恵美子さんと運転を変わりました。その何時頃だったでしょうか。午後食事をして2時頃だったと思いますけれども、恵美子さんが運転しながら追い越し車線を走ってる時に、突然パンと音がいたしまして、ガタガタガタガタガタとこういうふうになりまして、びっくりしました。もうなんか何十年ぶりになりますけれども、パンクでした。で、見てみますと、前の右側のタイヤがこんなふうになっておりまして、よく見ると横に大穴が開いておりまして、びっくりいたしました。まあ、それで、とにかく車を高速道路ですから左側にずっと寄せて、電話が、緊急電話がありますので、あれに電話いたしましたら、JAF が来ますか、お願いしますかっていうふうに言うもんですから、じゃあよろしくお願いしますということで、JAF を待ちました。やはりすぐそばをですね、トラックなんかがビュンビュンビュンビュン走るもんですから、車の中にはスペアタイヤが入ってて、自分でスペアタイヤに変えることはできるんですけれども、いや、これはちょっとこの場所でやるのは危険だなということでですね、もうJAF にお願いして、来てもらうことにいたしました。 JAF の方が最初におっしゃったのが、JAF に入ってますかということだったんです。すいません、入ってませんって言ったら、2万5000円ぐらいかかりました。値段を聞いて頑張ろうかなと思ったんですけど、やっぱり命には代えられないと思いました。それで、お願いをいたしました。1時間半経ってから参りまして、本当に長い長い待ち時間だったんですけれども、その間に、高速道路にはいつも走っておりますパトロールの人がですね、やってきてくれまして、後ろにこういう注意の信号を置いてくれまして、そしてこのタオルとですね、それから冷たい、水を1本ずつ私たちにくれまして、まあのんびりやって待ってくださいというふうに言われましてですね、はい、1時間半ぐらい経ったら、本当に暑かったんですけれども、JAF の人が来て、この破れたタイヤを外して、それからスペアタイヤを下ろして、スペアタイヤに空気を入れて、しかもスペアタイヤを後ろにやってですね、前だとやっぱりちょっと危ないっていうんで、で後ろのタイヤを前に入れ替えて、そして一応走れるようになりました。で、それからこのまんま走るのはやはり高速道路だと危ないので、近くのインターで降りて、で、まあ、近くのそのタイヤ屋さんに連絡をして、そこでタイヤを変えてもらった方がいいですよということでした。それで、早速上門さんに電話をかけまして、で上門さんにですね、ちょうどその頃は富山県の砺波っていうところを過ぎて、富山の西富山っていうインターがあるところのやや手前だったんですけれども、そこ付近の、そのうちの車はブリヂストンがついてるもんですから、そのタイヤを売ってるところがあるかっていうところを調べてもらいました。 で、その住所と名前を聞きまして、電話番号を電話をしましたら、そこにあのうちの車と同じタイヤがあるっていうことで、1本1万5千円ぐらいですと言われて、結局5倍飛んでいってしまいましたけれども、まあ、結局予定よりは3時間ぐらいですね遅れて、その日はあの新潟の原山先生、去年は佐渡にいらっしゃったんですけれども、そちらに着きまして、着いたのが8時頃で、ございました。まあ、そこであの夕食をあのご馳走になってですね、すぐホテルの方に向かったんですけれども、いやー、この先どうなるんだろうかと、何かあの私たちの旅に黒い雲が立ち込めているようなあの感じがしたんですが、いやいや、そんなことはない。聖書の中にはいつも喜んでいなさい、感謝しなさいというふうに書いてあるんだ。そうだ、何を感謝しようかというふうに2人で話をしまして、まず第一に、あのこのパンクがですねトンネルの中じゃなかったというのを感謝しました。トンネルは本当にあの横のですね、あのちょっとあの車が避ける場所が本当に小さいです。そこだったらあの本当にもう大変だったと思いますけれども、それから大きなトラックが後ろからついてきていなかったっていうのは本当に良かったと思いました。そして3番目に、何よりもうちの恵美子さんが運転してたんですけれども、あの素晴らしいドライバーでですねパンクした車でも横転させないで、あのちょうどねほら追い越し車線を走ってる時でしたから、あの横転させないで無事にちゃんとこう左側に寄せることができた。本当にこれはもう本当に心から感謝するということでございました。まあ、その後はですね、無事に新品のタイヤをつけましたんで、宮崎に帰ってきたんですけれども、もう今年前のタイヤを2つ新品に買いましたけれども、これからは毎年前のタイヤだけは新品に変えようというふうに思いました。さて、その新しいタイヤをつけてですね、まず青森に行きました。で、去年あの青森を訪ねました時に、あの今日の週報にも書いてありますけれども、あのブナのね緑、もうこれに感動いたしましたんで、今年はあの白神山地にぜひ行こうということでですね、いろいろ調べまして、向かいました。で、この写真にあります山は、あの岩木山という、去年、あ、何年か前ですかね、あの奇跡のリンゴっていう映画がありましたが、その舞台になった場所でありまして、あのリンゴ園がですねずっと広がっているところでございます。そしていよいよその白神山地の、まあ、いくつかこう登り口があるんですけれども、一つの登り口につきまして、そのブナ林の、まあ、登山道路みたいなところに着いたところでございます。もうちょうど夏休みでたくさんの人たちが来ておりまして、こういう看板が出ておりました。白神山地世界遺産地域入り口ということでですね、ちゃんと私たちを迎えてくれました。で、この山地に入るためにはですね、まずしっかりとあのお手洗いに行きましょうということでですね、一番入り口のところにこういうものがありまして、私はそこからずっとこう山の方に登っていったのであります。ちょっと写真だと大きさがわからないんですけど、この木はもう本当にこのぐらいのもうでっかい大木だったんですね。そしてこれが確か秋芳の写真だったと思いますけれども、本当にあの若葉がですねずっと茂っておりまして、まあ秋の紅葉はなんと綺麗なんだろうかというその想像をすることができるようなですね、素敵なあの山でございました。まあ原生林でありますので、あのこういうですねいろんなまあ形の木がずっと茂っておりまして、まあ私たちはこの小さな散歩道をこう歩いたところでございました。 でずっと歩いていきますとですね、本当にブナの木がうっそうと茂っておりまして、ちょっとこれご覧いただきたいと思いますが、ブナ、日本の低山帯を代表する木で大木になります。ブナの林はだんだん少なくなり貴重になっていますということがありまして、私感心したのはですね、このプレートを止めている鐘を見てください。こうなんていうんですかね、リングになってるっていうか、こうね、伸び縮みするようになってて、まあブナが大きくなっても食い込まないようにですね、ちゃんと優しく本当にこう配慮が行き届いているなというのを、まあ、見たところでございました。何しろ大きいもんですから、私のカメラでは十分に捉えることができませんけれども、まあ天気はちょっと曇りがちだったんですけれども、それでもやっぱり若葉が綺麗だなということが一つ、もう一つは一回りしてまいりまして入り口にまた戻ってきたんですけれども、白神山地ブナ林の水の実はというのがありまして、これを飲んでみました。東北の水ってどこでも本当に美味しいんですが、ここの水は格別でした。なんかね、歯がしびれるほど冷たいんですよ。だから多分もう普通の地下水の15度よりもうんと低いんじゃないだろうか。で、冬の間にはまあその雪解け水やなんかがですね、冷たい水が下の方に十分こう蓄えられていて、それが流れてくるんだろうと思ったんですけれども、まあおいしい水でした。はい、次は東北の被災地に行きますけれども、これは気仙沼の前、気仙沼南小学校というところがあった跡地にですね、災害公営住宅が建設中でありまして、私たちの知り合いの佐藤常平さんご夫妻がここに入るっていうことが決まってるんですけれども、工事がだいぶ進んでおりまして、まあ、それでも一応予定通りあと1年半ぐらい経ってからしかここには入れないだろうということでした。それから、まあ、去年から今年半年ぐらい経って行ってみてですね、気がついたのが、かさ上げ工事がもう至る所で行われているということでした。で、このかさ上げの高さを見ていただきたいんですけれども、前にある家なんかがもう全部それこそ埋もれてしまうぐらいの高さになるということなんですね。これは元気仙沼第一教会があった場所ですけども、本当に更地になっております。で、これはすぐそば のまだ瓦礫がこう残っているところなんですけれども、ここにセメント工場があるんですが、このセメントがですね入っている大きなタンクの上の方に線が2本こうやっていると思いますが、あそこまで水が来たということなんですね。ですから、まあ、一応あそこを基準に皆さんがかさ上げをしようとしているということでありました。で、これは気仙沼第一教会が今工事を始まったところで、この教会堂のですね基礎工事の部分です。まあ、上から見るとちょっとこんな感じになるんですけれども、大体ですね、最初は4棟ぐらいの建物を建てるのに一応総工費が1億円ぐらいの予算を立てて工事をまあやろうとしたわけですけれども、今被災地は物価がどんどんどんどんどんどんどんどんもうご承知のように上がっておりまして、少なくとも8割は上がっていると。で、結局その1億円の予算で建つものっていうと、もう礼拝堂しか建たないということでですね、じゃあまあしょうがないから、とりあえずその礼拝堂を建てようということで、まあとりあえず一期工事ということで、後の予測は全然立たないんですけれども、まあなんとか始まったということですね。で、しかもこれも工事がゆっくりでありまして、多分出来上がるのは来年の2月か3月以降だろうというふうなお話でした。で、これは南気仙沼地区の写真ですけれども、やはり同じようにそのかさ上げ工事が進んでおりまして、まあ、その中にちょっと混んだ車が1台置いてあったんで、 ね、まだまだ被災地なんだなということをですね、まあこの写真にちょっとこう撮ってみました。でこの左の端のところに、宅地仕上げ高 3.9 メートルという、4メートルという高さですねに上げるということで、本当にもう今から今からまだまだ先ということであります。これは気仙沼の港の写真ですけれども、満潮になるともう本当に道路際というか、このちょっとかさ上げしてあるところの反対側にはですね、海水がずっと流れ込んでくるような状態が今でもまだ続いておりまして、まあ、この辺もこれからどうするんだろうなという、まあ、ちょっと心配はいたしました。これは獅子折地区っていう、いわゆる大きな船があったところですけれども、あそこにこういうちょっとした展望台みたいなものができておりました。右上の方にちょっと青い印があるのをご覧いただきたいと思いますけれども、こんなふうにサインが残っております、東日本大震災津波震災深さ浸水深さここまでということですね。本当にそういう高さだったわけです。で、その辺りをこうやって今もうかさ上げ工事をしてるんですけれども、ちょうど私たちはそのそばにまだ残っておりましたけれども、獅子折唐桑という駅に、まあ、上がっていって登ってみますとこんな具合でした。でこの場所はちょうど震災の直後はこんな感じでありました。ちょっと前の写真を何枚か写しますけれども、本当に大きな船がですねそこに打ち上げられていて、本当にもう悲惨な状態でありました。でこれは、この前会ってまいりました佐藤恒平さんと奥さんですけれども、まあお元気でですね、とにかくまあ我慢して、そして、今の仮設での生活をなんとか続けていかなければならないということで、前は私たちが行った時は92、3歳になられるおばあちゃんと一緒に住んでらっしゃったんですけれども、やっぱりおばあちゃんもたまらないそして本人たちももうたまらないということでですね、何か近く の老人施設にお願いをして、やっとそれが入れるようになったということで、まああんまりもう無理はできないねというような話をしておられました。そしてこの佐藤恒平さんにですね、この前何か集まりがあって、柳田邦夫さんが、来て、なんか会ったことがあったそうですけれども、その時に、まあ、柳田邦夫さんの書いてくれた色紙がこれだったっつってですね、見せられたんで、それを、まあ、写真に撮らせてもらいました。人生に無駄なことは一つもない、辛いことも悲しいことも人生という長い物語の中のかけがえのない大切なエピソードになっているのですと、2014年5月3日に、まあ、あったということですけれども、本当にね、まあ、今はご本人たちもね、それをこのような言葉を受け入れることができるようになっていらっしゃると思いました。いろんなことも一つのかけがえのない大切なエピソードになっているんだということです。これは木曜日の夜の気仙沼第一教会の祈祷会の時の写真ですけれども、皆さんでいろいろとお祈りをいたしました。それから、次の日には、ずっと北の方に回っていったんですけれども、例の奇跡の一本松がありましたけれども、まあ、陸前高田で今回行ってみても本当に驚いたのは、左の方に見えます大きなコンベアですかね、ベルトコンベアですかね、はい、これでかさ上げ工事をやっているということでした。ちょっとご覧ください。ここで土を、山を削って土を集めて、ここからその土がスタートするんですけれども、延々とこういうコンベアが続いておりまして、まだまだ続いておりまして、 さらに続いておりまして、だいたい元あの市役所があったところのあたりまで、その陸前高田の町のですね、ほぼ中央あたりにまでこの超大きなあのベルトコンベヤーが続いておりまして、左の端っこのところで土が出ているわけです。あのこれ大変な量でしたね。ドドドドドッとこんなふうにあの土が落ちてくるような感じでですね、まあ、結局トラックで運ぶといろいろ問題があると、それでまあいろいろ考えた末、こういうふうな形でそのかさ上げ工事をするんだということにしたんだそうですけれども、まあもうびっくりするような大工事でございました。でそのすぐ近くではですね、なんか分かりませんけれども、こういうふうにボランティアの人たちがなんかまだね、なんかこう探してるんですね。はい、あのまだまだいろんなその被災地の傷跡が残っているなというふうに思いました。これは前確か3棟ぐらいあった建物が、もう1棟になっておりました。これは釜石の近くの、まあ、以前何回もあの訪ねたことのある場所なんですけれども、今はもう本当に草ぼうぼうになっておりまして、これは、3年前ですね、ちょうど被災直後に行った時の同じ場所の写真で、もう本当に今はもう草ぼうぼうということになっております。からずっと北へ登りまして、これは大土町というところでございます。で今回行ってまた一つ嬉しかったことが、もともと大津小学校のすぐそばにあったあのイチョウの木がですね、今年も元気で、芽吹いていたっていうことなんですね。まあ、左側 の、 あの小学校は今あの町役場に変わってるんですけれども、やはりなんかこうね、皆さんもこれが被災地の、ね、なんか復興のシンボルのような気持ちがあのされているんでしょうか。ちゃんとあの火傷したところにこんなやって薬を塗って包帯を巻いて、なんとか、元気よく頑張ってよというふうにですね、なんかイチョウの木に願いを込めてらっしゃるような気がいたしました。でこれはあのちょっと高台のところから、大土の町をずっとこう眺めたところですけれども、もう元の面影はほとんどなくなっておりまして、ここでもあのかさ上げ工事が進んでおりました。でただこの町役場だけはですね、なんか残るみたいでありまして、まあこの塀で囲ってありましたけれども、あのまだそのまんまあのなんか震災以降ということで、残るようです。時間はまだ元のまんまですね。で正面のところにはいろんな方々のそれこそ、まあ、供養の、まあ、捧げ物がしてありました。ここにこの大津町では犠牲者が1234名、出たんだと、まあ、そういうことも書いてありました。これはあの元の写真ですけれども、3年前はこういう状況でありました。でこれは今の写真ですけれども、さっき出てきたあの手前の方 の、まあ、あの2階建ての、ね、コンクリートの建物が残っておりますね。まあ、震災の時にはここにあの逃げ込んで、助かったというふうな話も聞いたことがあります。これは大船渡 の、 あの時計台が、まあ、あれも残るんでしょうかね、そのまんまなんかあのブルーシートで、くるんでありました。大船渡もやっぱりあのかさ上げをするということで、こんな部分が見られました。これは、いつもお世話になっております安倍さんのご家族ですけれども、本当にいつも行くと必ず夕食をご馳走してくださるんですけれども、あのこれお話ししていいと思いますが、あの安倍さんの奥さんがちょっと小さなこう印刷物を持ってらっしゃいますけれども、実はあの安倍さんのところの印刷所で企画してですね、あれ何ていう名前だったっけ、月の言葉なんていう題だったっけ、この本の名前、花子読み でしたかね、あるあの、作家の人がですね描かれた絵に、あの水江さんが毛筆で御言葉を加えて、何か月ごとのですね、あの、こうめくりめくるという、そういうものがあの来年出版されるという話がまとまりまして、それをまたね、また皆様にも、いただきたいと思います。これはあの気仙沼の中央にあります、森正義さんという私の同窓生があのここで働いている、キングスタウンですね、ですけれども、今回はちょっと森さんとゆっくりあの会って、話をいたしました。で、森さんはあの震災の後いくつかの施設が被災したもんですから、その後にあのキングスビレッジというあの施設を作られたそうです。で、まあ、ある方がですね、あのこの広い土地を寄付してくださって、でそこに、当初はですね、あの大体2億円ぐらいかけて、こういう建物を作り、まあ、介護施設ですけれども、それから障害者のための施設も作ろうというふうなことだったんですけれども、それがなんと最終的には5億円かかったそうです。まあびっくりと、まあね、お金がなんとかなんとかよかったんですけれども、まあ、それでもやっぱりあのこんなふうにしてですね、建物を作ってやはりあのやってらっしゃるということでございました。それからこれあの今回ですね、森さんが私をあの全然知らなかったんですけれども案内してくれたところなんですけれども、あの気仙沼の隣町になりますが、岩手県一関市藤沢町大籠という地域があります。でそこになんとキリシタンの殉教公園があるって言うんですよ。で行ってみるかって言うから、いやーそれは行く行くって言ってですね、かなり、うん、あの長時間かかったんですけれども行ってみました。で、まあ九州でも例えばあの大分とかですね、それから長崎にはもちろんそのキリシタンの遺跡があったり、あの殉教されたところが、まあ、あったりするわけですけれども、東北にもそういう箇所が何箇所かありまして、あの伊達政宗はですね、あのキリシタンがあの布教するのを許したらしいんですね。であの仙台のその藩内に結構そのクリスチャンたちが増えていったということでありました。でこの大籠という土地は、なんかあのそこで製鉄をする仕事がだんだんだんだん盛んになっていったということで、それから、1558年に備中の国、備中ってどこでしたかね、から、千松大八郎小八郎という兄弟を、呼び寄せて、彼らにその指導をしてその製鉄の作業を始めたということでありました。ところが彼らは熱心なキリシタンであったために、その仕事の傍らに布教に専念し、瞬く間にキリシタンの数が増えて、まあ大体3万人ぐらいのですねキリシタンがあの一時期にはいたんじゃないだろうかというふうな、まあ、資料が残っているそうであります。まあ、ところが、今ちょうどあの、ね、官兵衛でもやっておりますけれども、秀吉が一応禁止令を出す。でその後に徳川幕府が禁教令というのを出しまして、そのいろんなところでその迫害が始まるということになるわけです。で、この公園にはですね、こういう建物がありましたけれども、そのところにですね、こんなあの田中澄江さんという人の言葉が記されてありました。栄光あれ斧が命失う友、死を信じ死をたたえ藤沢の大籠の空高く上りたまいし御霊の上にと、田中澄江さんという、ね、カトリックの作家がおりますけれども、彼がまあ来てこういうまあ詩を作ったということでございました。でさらに この建物の裏にですね、こういうちょっと別な建物がありまして、そこまでは急な坂がこう続いているんです。でそこにちょっとした木でこう組み上げたような、この右のところにちょっと見えますけれども、高い階段がありまして、それが、309段。なんで309段なのかっていうと、この地で殉教した人が309人いるんだということでございました。で、直線で登っていくとちょっと大変なもんですから、こう斜めにぐるぐるぐるぐるとこう登っていく道がありまして、そこがですね、ちょうどイエス様がドロローサの道を十字架を担ってこうやって歩かれたというふうなことを思い浮かべながら、ずっとこうね登っていく道というふうに、実はなっておりまして、ここでイエス様が十字架を担われたとかですね、それからここでイエス様が一度倒れられたとかですね、それからアリマテアのヨセフがここで代わりに十字架を担いだとかですね、そういうそのものがずっとこう登っておりまして、山を登っていくうちにイエス様の十字架までこうたどり着くという、そういう作りになっておりました。一番上の建物にはこういうふうな作品が飾ってありまして、ここでお祈りをするということだったと思います。大籠キリシタン殉教遺跡というのがありまして、一つの私にいい学びになりました。それからまた戻りまして、気仙沼のこれは港の元凶ですけれども、最近は非常にサンマも取り始めてにぎわっております。それからこれはですね、以前3年前に私とボランティアに行った場所なんですけれども、ちょっと場所がここだったもんですからちょっと訪ねてみました。気仙沼線の線路のすぐそばだったんですけれども、これは3年前の風景です。ここで清掃の仕事をさせてもらったんですね。周りはこんな風にもう本当にガチャガチャになっておりました。泥水に、それからここで忘れられないのは重油のボールがですね、至る所にくっついておりまして、なかなか落ちないもんだから、それでちょっと大変だったという経験を思い出しました。今住んでらっしゃる方ですけれども、残念ながらこの場所もですね、かさ上げ工事で、最初はここに住んでいいということだったんですけれども、結局かさ上げ工事で家をぶっ壊して、そしてさらに土地を高くして、その上に家を作るというふうなことになったそうです。で、何かそれに6年とか7年とかかかるということでですね、それまでどうすればいいんだろうとかいうふうな話をしていらっしゃいました。これは、気仙沼教会の礼拝の風景です。これは以前ご紹介したことのある気仙沼線の残骸ですね。以前はこういうふうなことでございました。これは南三陸に下っていった時の途中の風景です。今でもこういうのが残っておりました。から例 の防災対策庁舎はどうやら震災遺構として残るみたいですけれども、本当に絶えず参る人が絶えておりません。からこれは南三陸の、何清水長静だ長静っていうところの阿部民子さん、去年のバザーの時に ホタテを送ってくださった方でありまして、この方を今回訪ねるのも一つだったんですけれども、この方の作業小屋も流されてしまいまして、こんな風にして今建てようかとしているんですけれども、工事が遅れて遅れて遅れてですね、もう本当にどうしようもないというようなことを言っておりました。でこの場所は彼女の家があったところだそうです。今はこんな具合でですね、もう危険地域で何もできない。この水門の屋根のさらに1メートルぐらい上を水がずっとこう流れ込んできたということでございまして、この阿部民子さんのおじいちゃんは一生懸命山に逃げたんだそうですけれども、その山から引き波で海に流されて、 そして結局海で見つかったというようなお話を伺いました。その民子さんが入っていらっしゃる仮設住宅ですね。それから帰りにここを通ることができたんです。皆様お分かりでしょうか。ちょうど北上川の入り口のところにありました大川小学校です。大川小学校は、生徒が108人いて、その中の68人が亡くなり、して今もまだ6名行方不明、先生が11人おりましたけれども、そのうちの9名が亡くなり、今も1名行方不明ということで、まあ裁判にもなっておりますけれども、本当にもう大川小の悲劇ということでですね、今いろんなところで、まあその後も続いてるんですけれども、これ見てください。本当にですね、こんなふうに、もう建物が壊れていて、まあ、今はこういうちょっと慰霊碑みたいなものも作られておりました。はい、大仏君帰りにですね、もう一つ急いでやりますけれども、星野さんと会う約束をしておりまして、彼はその時家にいないで軽井沢のですね、何だったっけ、めぐみシャーレという命の言葉社が経営しているところに彼はおりました。そこで、実はその滋賀セミナーというのがありまして、彼を囲んでですね、いろんな人たちと一緒にしばらく楽しい時間を過ごさせていただきました。お互いに久しぶりだったんですけれども、みんなそこで一つの作品を作りまして、これは奥さんの雅子さんが描いた絵ですけれども、まあみんなに見てもらってとても嬉しそうでございました。で、あ、いけない。これはですね、熊田和子さんという私の知り合いの人が描いた絵なんですが、まあその時間に星野さんの姿を前から描くのは申し訳ないからって言ってですね、後ろ姿をちょっとこう描いてみて、彼女が書いた言葉がこうでした。俺は人生投げなかった、あなたの背中から教えられたというね、まあご承知のように星野さんはああいうね頸椎損傷という大きな、事故がありましたけれども、その後人生を投げなかったっていうね、ことでありまして、今日のお話の題も投げないで生きようということにさせてもらったので、今日礼拝の一番最初に読んでいただきましたけれども、これは星野さんが結婚式の時に配られた色紙で、私はあなたの御教えを喜んでいます、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたというふうにも言える、ね、これが本当にどんなことがあっても人生を前向きで生きていくことになるんじゃないかなというふうに思いました。はい、で、最後には、その星野さんのお母さんと会いましたので、お母さんの顔をね皆様にも見ていただきたいと思います。2003年で宮崎に滋賀展をしました時に、お母さんもからご兄弟も一緒に来ていただいて、ここで一緒に食事をしたということもありました。お母さんの苦労もね、やっぱりこんな形で報われたんかなというふうに思いました。はい、以上です。一言お祈りをします。天の父なる神様、本当に私たちの人生には大きな苦しみ痛みありますけれども、本当にその背後にあなたの御手があるということを私たちは信じていきたいと思います。健やかな時も病む時もどんな時にもあなたに守られ導かれて生きていくことができますように、この1週間もこれからもお守りください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあ